Culture One Shot。
さあここからは明日すぐ使える一発必中のカルチャー情報をお伝えするカルチャーワンショットのコーナーです。今夜のゲストは芸人で漫画家の矢部太郎さんです。矢部さんいらっしゃいませ。
よろしくお願いします。
どうもありがとうございま す, す。お忙しいところ本当にお越しいただきありがとうございま す, います。この番組ね、いろいろお世話になり続けておりますが、矢部さん、改めてご紹介しておきましょう。
はい、1977年、東京都東村山市のお生まれです。芸人としての活動のほか、俳優としても活躍されていまして、現在放送中 NHK 大河ドラマ光る君には主演吉高由里子さん演じる真宙の従者の音丸を公演中でいらっしゃいます、うん、そして漫画家としては2017年大家さんと僕でデビュー、翌年第22回手塚治虫文化賞短編賞を受賞され大ベストセラーとなりました。現在は週刊漫画雑誌モーニングで楽屋のトナ君を連載中、そして先月最新刊となりますプレゼントでできているが新潮社から発売されました。そしてですね、先週の水曜日から東京立川にありますプレイミュージアムにて初の大規模個展2人矢部太郎展の開催が始まりました。こちらはですね7月7日日曜日までとなっております。
はい、ということでですね、はい、改めまして、じゃあちょっと新刊の話から伺いたい。プレゼントでできている新刊発売おめでとうございます。
ありがとうございます。
もうね素晴らしかったです、いつもだけど、
はい、
いつにもなして今回はさらにちょっと、こうなんていうかな、考えたりとか、自分にとってのその自分のこれまでもすごく振り返っちゃうし、自分の部屋もいろいろ振り返っちゃったし、あとやっぱりそのプレゼントってっていう思考がすごく考えると、あ、面白いかもみたいななって、はい、めちゃくちゃ素晴らしい、
うわ嬉しいです。
一冊でした、こちら、
ね、心でほろり泣いてしまうというか、
もうね、最初のモンゴルロケってかね、最初のモンゴルロケの話から、うん、まあ、何色か分かれてきますけど、最初のモンゴルロケの話からもうね、はい、もちろん矢部さんのねあれでこうサクサクとこう可愛らしい立ちでふわふわ読むんだけど、うん、その書を読み終わる頃にはもうズワーってこうもうめちゃめちゃ染み渡る、はい、名編ですよ。
うわ、すごい、ありがとうございます。
いや、改めてプレゼントって、私でも確かにプレゼント送るときってすごいこういい意味でのプレッシャーをずっと感じてたんですよ。
ありますよね、はい、なんかね、
はい、で矢部さんも書いてらっしゃって、うん、ああよかったってちょっと思ったんですけど、うん、でも改めてプレゼントってものじゃないんだなって、うん、なんでかとかどうやってもらったかとか、そういうことなんだなって、捨てられない女なので私は、
うん、まあ、みんなそうですよ
ね。我々そうですね、プレゼントって特に捨てられないですもんね。
いや、捨てちゃならないみたいなね、
自分で買ったものはなんかもう、なんか原価償却できてるんじゃないかみたいに思えるけど、いつまでもなんかプレゼントであり続けるっていうか、
これなぜプレゼントっていうテーマで、その、ま、最初連載かもしれないけど、はい、どうやってこうなぜこれを書かせて、
最初はやっぱり今みたいなことを引っ越しの時に思ったんですね。
間違いない、
捨てられないゾーンにあるものをほとんどプレゼントなんですよね。このモンゴルの今お話ししてくださった方からいただいた素敵な絨毯も、はい、
もうね、絨毯がね、最初絨毯の話から始まるけど、ね、すいません、ね、下げてこの書を読み終わる頃にはその絨毯がもうどんだけ尊いものか。
でもそれもちょっと捨てるかなとか最初思っちゃってて、うん、そのでもこれはダメだなっていう、なんか捨てちゃダメだっていう気持ちをなんか書いていきたい、考えていきたいと思ったのがきっかけなんです。
それでこういろいろ考えていくうちに、僕やっぱすごく本当に確かにと思ったのは、同じものでも買ったものじゃないプレゼント、あとそのなんだろうね、プレゼントって不思議、本当にだって相手が欲しがってるかどうかは接し当たって関係ないっていうか、これ買ってとかでもないわけだから、迷惑かもしれないわけだし、
そうですよね、良かれと思っての良かれって何なんだろうみたいなところもありますもんね。
じゃあ何のためにとか、でも受け取っているものも、特にお立場上受け取ることめちゃめちゃあるんじゃないかと思うんですよ、そのプレゼントものとしてもね、実際
そうですね、うんうん、なんかね、お客様からなんかお差し入れいただいたりとかもあって、それもなんか漫画にも書いたんですけど、お米なんか何キロっていうやつもらったりとかして持って帰るかっていう、
ね、お米とかなんかさ、矢部さんで言うと、はい、その炊飯器の話ね、とあるその有名スターの方が、はい、そのご飯食べてるっつって、はい、炊飯器くれるとか、うん、あとその 俺笑っちゃった。土手で寝てたら、
はい、
気づいたらみかんのお供え物がなんで矢部さんに何か食べさせ
なんかお地蔵様感があったんですかね。こう起きたみたいな。
そうしなきゃみたいなね。
でも矢部さんになんか良かれっていうか、なんかご飯、うん、ご飯にまつわる何かがこの人は必要だっていう、なんかでしょうね。
そうですね、多分ね、開けずにはいられない何かが出てるんですかね。
そこからだから矢部さんが、はい、まあ、実際このそのプレゼントとは何かって考える上で、その例えば、まあ、はい、その古典的なあれでいうとマルセル・モースの贈与論とか、
はい、
そういう贈与をめぐる、はい、まあ、その学術的なというのかな、うん、そういう哲学とかも含めた、
はい、
そういうとこまでもう一回考え直して書かれたということなんですか。
そうですね、あのなんかプレゼントってなんだろうって考えていくと、やっぱりいろんな方が今までもずっと考えてきてて、うんうん、そういう本を読むことがすごくヒントになって、ええ、近内優太さんって方の世界は贈与でできているとかも読んで、うん、はい、
対談されてね、
はい、うん、それでやっぱり今モースもそういうこと書いてるんですけど、うん、資本主義の前からあった贈与っていうこのやり取りが、今この資本主義が行き過ぎて、こうなんていうかね、こう殺伐としてる中で、何かこうヒントになるというか、こりほぐすようなものになるんじゃないかっていうことで、なんかそういうふうに皆さん考えられてるんだなっていう。で、僕が最初に思ったのもそのあたりで、きっとなんかお金で買えないものを僕書きたいなって、うんうん、それは大家さんの時もお父さんの本もそう でお金っていう物差しで測ることができないもの、プレゼントって買った人はお金で買ってるけど、もらった人はもうお金じゃ買えないものなんですよね、うんうんうん、だからすごく書きたいなって思ったんだなって思ったんです。
それももう言われて目から鱗すぎました、うん、そのお金で買えないものこそプレゼントだって、うん、あ、確かにっていう、うんうんうん、
で自分だけの価値観もう価値が生まれているもので、それをなんか一つ一つ確かめていく過程だったなって思うんです、この本を書くことが、うんうんうん、
そこにはさ、そのプレゼントを今ね言ったことを踏まえるとさらに、はい、味わい深いんだけど、なのにもらったことを忘れてたり、うん、誰にもらったかが分かんなくなっちゃったりするものも山ほどあるわけじゃないですか、
う
ん、
そうそうですね、
だからそのなんていうかな、こう奇妙なものというか、本当にいかにも それも含めて自分のなんか、はい、なんかある種忘れちゃってる不義理さとかも含めて、うんうん、受けた恩でもそこ、うん、なんていうここに全部あるのに、うん、そのなんていうか自分を構成してるもの全部を自分が意識してない感じとか、うん、
はい、
そこまで見せるのも面白いなと思った
ん
ですよ、
うん、なんかそのプレゼントって、あと危ういところもすごいあるなと思ったんですね、うん、そのいらないものあげるとかっていうのもいつまでも残ってしまったりとか、言葉とかも受け取ったら消えない、なんかね、ある種呪いみたいなものであったり、うん、はい、としてなんか意識してないけど残り続けてるものもありますよね、はい、
あとそれこそ、ね、ネガティブな、うん、その人がこれ途中でね、まあ、出てくる、うん、その、まあ、あるネガティブな反応を過剰に返してる人、はい、でもその人も何かネガティブなものをその前に受け取ってて、うん、それ、はい、まあこう分かりますよね、うん、そのなんか負の連鎖が起きちゃってる感じ、うん、そういうとこまでなんていうかな、こう与え、こういうものを与えちゃうこともあり得るとか、うんうん、でもそれに対してあのお店のね下りでわーってなって、あーなんかネガティブなことになっちゃったっていうのを、そのネガティブの連鎖を断ち切っているのか何なのか、あの店員さんは構成してくれててとか、なんかすごいこう世の中の成り立ち全体をすごい、なんかこういう危うい綱渡りでうまく回ってんのかなってから、そこ本当に損得とか銭金だけでやってったら、もっともっと世の中本当はもっとそう、なんか万人の万人に対する戦争にもっとなっちゃってるのに、なんか実はそういう、 こうバッファーというか、なんていうのかな、うん、無償の
ちょっとした余裕というか、なんていうんですかね、うんうんうん、こうがある隙間というか、
はい
はい、あるんだなっていう感じがありますよね、
巡り巡る感じ。そしてね、うん、この本は巧みな、すごいいやらしいこと言いますよ、その頭のところ頭のところで、はい、そのモンゴルのロケの話が出てくるじゃないですか、はいはい、この話とかが、うん、要所要所で、あと途中でもらったものとかが、うん、ちゃんと、まあ、これはだからいわゆる伏線なんだけど、うん、巡り巡ってちゃんと後の方に何か出てきたり、うんうんうん、いわゆる作品としての伏線にもなってたりとか、うん、全体がすごく読み終わるとめちゃくちゃこう回ってくるような構造になってるのがうまいです、うんうん
そのうまいですって言われたらすごい恥ずかしいんですけど。
うまいって言い方が嫌なんだけど。
でもなんか送るのと受け取るのもそういうことだと思って、うん、その1対1の関係で閉じたお話に、うん、最初はモンゴルの人にお礼する話にしようと思ってたんです。探し出して、うん、でもそれだと閉じると思ったんです。もっとその次の人に、うん、そのもっと前の人からもっと前の人から次の次の人にみたいなことをお話にしたいなと思ったんで、うんうんうん、だから今の循環みたいな、はい、その循環しつつこう新しく広がっていくみたいなイメージで書、うん、きたいなって思った、うん、そうもっと上手くなったかもしれないですね。
ね、ちょっとやらしい言い方しましょう。
やらしいをさらに自分で補強した感じがありますね。
いや
その中での伊藤さんの存在感
マジカルな、ちょっとね、
伊藤さんのプレゼント本当に謎すぎて
でも伊藤さんが再びモンゴル連れてく役でもあるし、はい、あるし、でも同時にモンゴルもう一回行っても、うんね、そう簡単に輪が閉じないのも面白いし、
そうですね、あと伊藤さんって芸人さんでやっぱなんかいろいろ盗ませてもらってる存在なんで、うんうんうん、それもプレゼントのなんかそういう形もあるんだなっていう、
これ面白かった。モンゴルの風習としてこれぜひ皆さん読んでいただきたいけど、うん、その贈与にこんな形あるのみたいな、うんうん、盗むあり
感謝されてるみたいな、
そんなことあるみたいな、うんとか、まあ、当然死生観の話とかもね、うんはいまあ、命のサイクルというのかな、うん、それとかもすごくでもやなんかこう矢部さんのこのタッチで描かれるとすごくそれが全てすんなりこう入ってくるというか、
はいね、あげるともらうも私はすごくぶっ刺さりました。プレゼントもらわないってこういうことかっていう、
あその、まあ、拒絶っていうかね、そこで
拒否するっていう、うん、コミュニケーションの、はい、あの
そのコミュニケーション連鎖があうまくいったそのなんかある
痛い
あれ止まった
プレゼントが止まるっていうかね、
そういうこともね、うん、経験あるなと思
ってこともあるんだ。
いやだからね、矢部さんのだからなんていうかな、すごく要素はミニマルなのに、うん、その感じることとかその示すものとかがね、うん、独語感の豊かさとか広がりっていう意味ではね、さらに上手くなってますよ。
嬉しい、ありがとうございます。
わざとやらしいところ落とさなくていい、
はい、歌丸さん顔が赤くなってます、
はい、いやでもめちゃめちゃ嬉しいです
あとあの最終章というかこれも全部さんね、はい、ちゃんと読んでいただいて、最終章すごい、これがまたドスンと来る最終章でしたね。
やっぱりねここの場所今ねもっと、うん、あの悲しい状況になってしまってるから、うん、はい、そうですね、うん、
あのうん、ぜひあの全くもって今 の, その世界の今現在進行形のそういうところにも、はい、さらにアップロード、うん、あのタッチするような話もされてて、はい、あの すごい本でした。
ありがとうございます
プレゼントでできている現在新潮社から、はい、税別1100円、はい、ただ同然ですよ、ね、やってるわけなんです、はい、そして、はい、そんな矢部さんが現在、2人展大規模展というのを、
はい
はい、立川プレイなんてプレイス
プレイミュージアム
でやられているというね、はい、この番組では以前あの鬼展というのをねやっているのでも知られておりますが、僕ちょっとまだ行けてないんですけど、うん、こちら展覧会、
はい、
大規模展と個展というのもやられてたけど、
あそうですね、なんかこんな大きいの初めてです、う
ん、こんな大きいんですか、やっぱし、
やっぱ大きい、プレイミュージアム自体がもう大きくてむちゃむちゃかっこいい場所なんですよね、こじこじ展とか、うんうん、去年一昨年か行ってすごい素晴らしくて、そこでやってもらえるんだっていうのがもう嬉しいですね、
お話をじゃあこう矢部さんに突如としてオファーというか、
そうですそうです、はい、
これ実はですね、詳細なレポが来てるんで、うん、この方からちょっとお送りしたいと思います。この方ね、いつか、はい、矢部さんと大河ドラマ光る君へで共演させていただいた松本実です。
松本さん
です、
ありがとうございます。
スケアス、うんね、山岳
山岳の
座頭、
はい、座頭、
ね、はい、松本実さんでございます。現在開催中の二人矢部太郎展、早速行ってまいりました。入り口では等身大の矢部さん、漫画版の矢部さん、うん、大江さんの3パターンと一緒に写真が撮れる回転式パネル、うん、矢部さん曰く世界初のフォトスポットがお出迎え、うん、お気に入りの相手とのツーショット写真で満足し、やおら入場すると矢部さんの幼少期コーナー、 ナー、矢部さんが保育園の頃に制作された太郎新聞は、うん、取材記事や4コマ漫画、書評やランキングなどなど、これに凝ってとても充実したコンテンツ
だった。これオフィシャルじゃないですよねオフィシャルレポみたいな。すごい。
全12号あり、完成するとご親戚にも郵送していたという。小さい手でコツコツ作られたであろう可愛いゴム印なども展示されています。ゴム印、あれ、そういえば矢部さん、最近歴代の漫画キャラのスタンプを発売されてたかとかおっしゃっていたぞ。すごいですね、もうそっちに誘導。
すごいです ね、
漫画を描いてスタンプ作って、保育園の頃から変わらず46歳の矢部さんは漫画を描いてスタンプを作っている、うんね、入って1分の幼少期コーナーですでにしてから漫画家としての片鱗があったということに驚かざるを得ないのが現状、うんうんうん、矢部さんにそのことを伝えると返ってきた言葉は、うん、遊びの延長ですね、楽しめたらと思います、うん、矢部さんは幼少期の遊びで感じた楽しくワクワクしたものづくりへの衝動を今も大切に持ち続けながら作品を作っている。映画を見ることが好きです。俳優になったはずの僕は作品作りを楽しめているだろうか、仕事と思ってしまっていないだろうかなどと立ち止まり考えるきっかけにもなりました。2時間余り展示を楽しんだ後、はい、日比さん方式かっこ お気に入りのポストカード3枚、
3枚ルール、はい、
と矢端郎店公式図録を購入して大満足、うん、皆さんもぜひぜひぜひぜひ矢部さん引き続き応援しています、ね、共演者
ありがとうございます。
オフィシャルレポ、
完璧な物販への誘導もありましたね素晴らしい、
本当だよね、ということで、あの松本さんありがとうございます。
ツーショットも撮られた写真が X に、ね、載ってらっしゃいます、ね、
これ僕だけだとやっぱり恥ずかしいから、うん、大家さんとか何個か作ってくださいって言って、うんうん、回転できるようになってるんです。
なるほどね、うんうん、でもいいじゃないですか、そのね漫画版とも一緒にやる、
はい、
これ、展示物というのはこのじゃ あのお子さん像いいですね、このあの太郎新聞も読んでみたいけど、
はい、うん、
他はその漫画の、う
ん、漫画を僕はデジタルで描いてるんで原画がないんですね、うんうんうん、なのでそれをもう原画じゃない形で漫画を展示って見せるっていう新しい形にこう挑戦というか、僕はすごい実験的で、それをデザインの力で成し遂げてて素晴らしいなと思います。1コマ1コマこう横に並べて、道の長い道のようにしてて、物語を道のようにこうちょっとアップダウンもあったりして、それを読んでいくっていうような、
ちょっと映画のシネマのね、
はい、うん、そうそうですね、そういうものなんだっていうのを意識させるようにこう読んでいくような展示ですね。
じ
ゃあこれすごいですよ。
じゃあ実際に歩くならではのその、は
い、
うん、
身体性を持って、あと前に人がいたらちょっと止まったりとかもしながら一緒に読んで終わりを感じながら読むっていう感じなんですかね。
すごいな、これでもちょっと行ってみないことには問題ですよこれね。
そうです、う
ん、小さな物語の中に入り込む展覧会というふうに、ね、なってたりしますもんね、うん、
はい、
うん、あとですね、まあ、そのさっきほどね、あのグッズの、はい、グッズのありましたけど、
はい、うん、あグッズ1個今日、うん、あの
かわいい、何これ
明太子、明太子の
あのサコッシュ、
書き下ろす100枚ぐらいアクリル画を描いたんですね、うんうんうん、今回その中でちょっとギャグで描いた1枚があのまさかのグッズに採用されて
かわいい、
大家さんが伊勢丹で買ってた1個2000円の明太子とか、
うんうん、
はい、なんかこういう、ね、グッズがもとにかく、はい、うんうん、遊びが効いてていいですね、
うん、また買っちゃうやつだ、
ね、もちろん3枚のポストカードもね、うん、
はい、
うん、そしてさらに先週は矢部さん、はい、実際会場で、うん、
はい、
缶詰、
あ、はい、
缶詰ってね、いわゆるその作家が旅館とかにこういたりっていうか、そうですけども、うん、実際に缶詰状態で会場に絵を描かれていた、はい、これどういうことでしょうか。
あのなんかトークライブとかやってくださいって言われたんですけど、うん、ちょっと仕事さいろいろ詰まってるから、うん、なんなら仕事したいですって言って、うん、
その場で作業できる方がいい、
うん、そうなんです、うん、だから普通に次出る単行本の表紙の絵描いたりとか、あの編集の人っていうか、そのブルーシープの方と、あ、ミュージアムの方とネームの会議やったりして、うん、ネームを描いたりしてました。
仕事してる様子をみんな見、
はい、はい、普通の仕事をやってました。
普通に仕事
ちょっとね動画が載ってるので、はい、X ですかね、これ、
そうです、 iPad で、はい、タブレットで書いてて、
あでも作品の過程が見れるわけですもん
ね。そうですね、
贅沢、
なかなかこんなことやる人いないとですよね、
ライブパフォーマンス、
めちゃめちゃ進みました。
あ、そう、
見られてると思う、
見られてる緊張感で
サボれないし、
サボれない、すごく良かった、これおすすめですね
ね、でもね、あのファンも嬉しいし、インスタレーション的でもあるし、
うん、本当
で仕事もするし、
ウィンウィン、すごい、
はい、
その手があったか、ということで、さあこれちょっと行きたいな、これな、ちょっとまだ一回もこのプレイミュージアム行ってなかったの、この機会に本当にちょっ と、
ね、まだ7月7日までですから、うん、もちろんゴールデンウィークもね、バッチリですしね、
う
ん、
めちゃめちゃおしゃれ美術館で、
は
い、すごいですね、
映画見るついでにちょっと立ち返るかねという感じですかね、
はい、
ではではですね、改めてこちら、まあ、矢部さんの写真館とこちらの、ねはい、大規模個展のお話ししておきましょう。 おさらいしておきましょう。
はい、最新刊プレゼントでできているは新潮社より税込み1210円で発売中です。そして現在開催中、矢部さん初の大規模個展2人矢部太郎展は東京立川のプレイミュージアムにて7月7日日曜日まで開催されています。
ちなみに先ほど、まあ、ちょっとすいません、あの言っちゃいますけど、島尾さんが行かれて、はい、島尾さんがこのプレゼントでできているにちなんで、はい、矢部さんにね選びに選んだプレゼントを、
はい、
何を渡され
たの？なんかちっちゃい木のかけら2個いただきました。
一応でもそれあの、はい、ね、僕はその木のかけらなんていうと、それはあんたの部屋から出た、はい、あんたの部屋から出たなんかじゃないのって思うけど、ちゃんと
か、はい、そう、京都のなんかいいお店で買ってきた木のかけらっていうことで、ひし形で3センチぐらいですかね、すごいちっちゃい、はい、
まあ、ちっちゃければね邪魔にもならないしっていうね、はい、まあまあ、
は
い、
島田さんにこれ何に使うんですかって聞いたら、何ですかねって言って島田さんも分かってなかった
ね、まあ、鹿の角よりはかさばらない。
あ、そうですね、う
ん、鹿の角はぜひこれ本読んでいただければ分かりますけどね。はい、ということで矢部さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、はい、またちょっとあのお忙しい中、はい、あのお越しいただいてありがとうございます。ちょっと期間中必ず姉もいないと思って、
お知らせ
事、そうすいません、矢部さんご自身お知らせ事、ね、
お知らせ事、うん、何かあるか、あ、そうです、ドラマだとあれです、光る君へ大河ドラマ、はい、今出ておりますので、うん、はい、ぜひぜひそちらもお願いいたします、うん、
は
い、
なもんですかね、あとはね、あとは新刊と、
うん、あとはもうねお知らせしかしてなかったから、
うん、確かに確かに、あのこの番組も引き続きお待ちしてますので、はい、よろしくお願いいたします。以上、今夜のゲストは芸人で漫画家矢部太郎さんでした。矢部さんありがとうございました。
ありがとうございました。アフターシックスジャンクション
2。ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。